それでは今日の聖書の箇所をお読みいたします。聖書を開きいただけますでしょうか。ルカの福音書の3章1節から14節、教会備え付け111ページ、ルカの福音書3章の1節から14節です。ルカの福音書3章1節から14節、お読みいたします。皇帝テベリオの治世の第15年、ポンティオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリアの国王、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがアフレネの国主であり、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。アラノで叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての民は薄められ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹の道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの生たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。群衆はヨハネに尋ねた。それで私たちはどうすればよいのでしょう。彼は答えて言った。下着を2枚持っている者は1つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。主税人たちもバプテスマを受けに出てきて言った。先生、私たちはどうすればよいのでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。兵士たちも彼に尋ねて言った。私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは言った。誰からも力ずくで金を盗ったり無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。聖書の箇所は以上です。それでは高橋先生から神の救いが見えるようにというタイトルで説いていただきます。
皆さんこんにちは。そして山口さんたちありがとうございました。私たちも続いてその被災地のために、その復興のために祈り続けていきたいと思います。今日は今読んでいただきましたルカの福音書の第3章のところ、そのバプテスマのヨハネという人がその宣教を始めたその場所のところを少しご一緒に学びたいと思っています。最初のところにその時代の背景が書かれています。皇帝テベリオの治世の第15年という言葉が出てきます。これはローマのカイザルといわれる第2代目のティベリウスのことですね。その治世の第15年ということは紀元の27、8年というふうに言われているようですが、その時代、そしてしかも ポントゥピラトがユダヤの総督であったとき、これもイエス・キリストの十字架につけられる前の地位で、私たちに馴染みのある名前かもしれませんが、そのユダヤを治めていた人、そしてその次にヘロデがガリラヤの国司であったことというふうに書かれています。でこのヘロデという人は、イエス・キリストがお生まれになった時にいたヘロデというのは、いわばヘロデ大王というふうに呼ばれていますけども、その息子ヘロデ・アンテパスという人がこの辺をこう治めていた時ですね。ガリラヤ、イエス・キリストが宣教された北の方のガリラヤ湖のあるあたり、その辺を治めていた人です。まあ、大体その時代の背景というのを これを読めば、その時代の人たちがこう分かった、そういう名前が伝えられているわけです。そして2節のところを見ていただきますと、アンナスとカヤパが大祭司であった頃というふうに書かれています。でユダヤでは大祭司というのが建てられていました。でもともとモーセが命じたその大祭司というのは、一人の人が決められますと、その人の生涯ずっと大祭司としてとどまっておりました。で亡くなったら次の方が大祭司を務める。まあ、ところがここでは2人の名前が書かれていますね。アンナスとカヤパが大祭司であった頃というふうにありますが、まあ、ユダヤ人が自分たちの力でそういう大祭司を選んでいたんですが、この当時はローマのいわゆる支配のもとに置かれていまして、どうしてもそのローマの政府の手が伸びていました。そしてローマの許可なしにはなかなかこういうことが何もできない、そういう状況の中に置かれていたようです。そしてアンナスという人が大祭司だったんですけども、彼が10年くらい大祭司を務めた後でしょうか、ローマの政府の方から圧力がかかってきまして、その養子のカヤパという人が大祭司としてお前が立ちなさいというわけで建てられてしまいました。でもともとその大祭司はずっと生涯続けておりましたけども、このアンナスという人もそのままで大祭司を退きはしなかったようです。表面的には一応大祭司はカヤパに変わったということですが、このアンナスも共に大祭司としていろいろ発言権を持っていた。まあ、そういうわけでここを読みますと、アンナスとカヤパという2人の大祭司があったような、まあ、そういう印象を受けますが、まあ、実情はそういうことだったようですね。さあその頃のことです。2節、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下ったというふうに書かれています。つまり神様がこのヨハネを今私の言葉を持って人々に告げなさいというふうに、まあ、使命を与えられて、彼はそこで立ち上がりました。そして3節を見ていただきますと、そこでヨハネはヨルダン川のほとりの全ての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いたとあります。でバプテスマというのは皆さんもご存知のように、まあ、今日本語では洗礼という言葉で言われていますね。でこのバプテスマのヨハネという人がヨルダン川を中心に、まあ、あちこちの全ての地方というふうに書かれていますが、まあ、中心としてはその南の視界の方に近いところにいたようですけれども、あらゆるところで彼はそのメッセージを告げます。神の国が近づいた、悔い改めてバプテスマを受けなさいというふうに人々に心の備えをさせていました。でここでは罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマというふうに書かれていますね。イスラエルではその男の子には生まれた時に割礼という儀式が行われていましたけれども、このヨハネのバプテスマというのはそのイスラエルの人々が割礼を受けて神様と契約を結んだ民とはなっていましたけれども、その歩みにおいて神様の御心にそぐわない道に外れたこと、そしてたびたび悔い改めて帰ってはくるけれども、やはり神様の御心に基づく そういったことがその国に蔓延していたと言ってもいいような状態だったようです。そしていよいよメシアがいらっしゃるということが告げられていましたので、神に会う備えをしなさい、メシアがいらっしゃる時の備えをしなさいというわけで、このバプテスマのヨハネが使わされます。そしてすべての人に罪が許されるために、悔い改めのバプテスマを受けなさいというふうに伝えられていました。すなわち今までの自分の歩み、表面的にはイスラエルの民であって神の民というふうに言われているけれども、その歩みというのは果たして神様の目の前に喜ばれるものであったかどうか、そうではなかったがために彼らはあのバビロン捕囚という、そういう悲しい時代を過ごさなければならなかった。そこから残りの民として国に帰っては来たけれども、彼らの歩みは決していつも神様の御心にかなった歩みとは言えなかった。従って神様の前に備えを出しなさい。そのために悔い改めた人は水でバプテスマを受けなさい。つまり水の中にざぶっとこう沈めます。そしてそこからさっとこう上がってくることによって、後にこれはイエス・キリストの十字架による死と、そして復活とを象徴しているというふうに言われるようになりましたけれども、罪の体に神様の前に死んだものとして葬られて、そして新しく神様によって生まれ変わったものとして身の中からこう出てくる、復活したものとして神様の前に新しい歩みを始める、そういう儀式となっていたようですね。そしてこれは招きの言葉のところで読んでいただきましたように、イザヤ書の40章というところに書かれている言葉に基づいています。その3章の4節を見ていただきますと、そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りであるとありまして、ここにイザヤの言葉が引用されています。荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ、すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる、こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになるというふうに書かれています。旧約聖書の方のイザヤ書の40章の方を見ていただきますと、少しずつこう表現が変わってきています。でこれは前も言ったことがあると思いますけれども、旧約聖書のイザヤ書の方はヘブライ語で書かれた箇所でした。そしてこの新約聖書のルカの福音書、この箇所はギリシャ語で書かれている福音書ですね。で当時イエス・キリストのいらっしゃった時代はローマの支配下にありましたけれども、そのローマが帝国となるその以前にはギリシャ帝国がこの辺を支配しておりました。あの紀元前330年頃でしょうか、アレクサンドルス大王が、ま、当時の中近東をとこう広くあっという間に征服いたしました。そして、ま、ギリシャの支配が及んでいましたので、イスラエルあたりでもだんだん使われる言葉がギリシャ語でこう日常の言葉が話されるようになってきた時代でした。ですからそのヘブライ語が分からない人たち、ギリシャ語でないと聖書が読めない人たちというのがたくさん出てきたわけですね。そこでヘブライ語の聖書をギリシャ語にこう翻訳されました。その時に少しヘブライ語の表現とギリシャ語の表現が違っていまして、この新約聖書で旧約聖書が引用されている箇所は、まあ、当時の人々に分かるためにギリシャ語に訳された旧約聖書から引用されていたわけです。そこで、まあ、日本語にこれを翻訳するときにヘブライ語で書かれた旧約聖書を訳した場合と、ギリシャ語で翻訳されたその聖書の言葉を 翻訳する場合、どうしてもそこには少しずつ表現のニュアンスの違いが生じてきます。まあ、そういうわけで、そのイザヤが言った言葉と多少こうニュアンスが違いますけども、内容としては同じことが言われているわけですね。そしてこの4節の荒野で叫ぶ者の声出す、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよという言葉がありますが、これももともとは荒野でという言葉は次の行にこうかかる言葉だったようです。叫ぶ者の声がする、荒野で主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ、そういうふうな表現になっている。日本語でヘブライ語のイザヤ書の方を訳すときも、これにちょっとこう準備したような訳になっていますけれども、もともとの表現はこれは叫ぶ者の声がする、荒野で主の道を用意しなさいという、そういう表現だったと言われています。でこの荒野というのは、まあ、先ほどもスライドで見せていただきましたけれども、瓦礫の山のような通れないような大変なところ、まあ、当時人は住んでいないところ、荒れた地方、道のないところ、そういうふうに言われています。その荒野、そこに主のために道を用意しなさいということなんですが、この荒野と言われているのは実は当時の人々の心の状態、あるいはその日常の歩みの状態を表しているというふうに言われています。つまり人々の心がまるで荒れ地のような、荒野のような、そして先ほどのスライドのようにいろんな瓦礫がいっぱいあって、なかなかこう歩みがはかどらない、大変なところ、人々もそこには住めないような、そういう状態、まあ、それが当時の、そしておそらく今もそうでしょうけども、人々の心を表していると言われます。その道が平らにされない限り、まあ、ここでは谷、五節のところに全ての谷は埋められ、全ての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐ、凸凹道は平らに解かれていますね。まあ、私たちの心、谷があり山がある、凸凹があり曲がりくねったところがあるというふうに言われますけれども、まあ、いろんな悲しい目に遭いは、あるいは自分の思いが願いが叶わなければ人々はこう落ち込んでしまいます。落ち込んだ人をこう引き上げるというのはなかなかこれは大変です。まあ、実際に穴の中に落ちた人を助けるのも大変でしょうけども、気持ち的に落ち込んでしまった人に元気を出しなさい、もう一度立ち上がりなさいということ自体もこれは大変なことですね。そして山がある、丘がある、まあ、これもまた困ります。もう思い上がってしまって上から人をこう見下ろすような、そういう態度の人、こういう人もこう引き下ろしてみんなと同じようなレベルにするためには、これもまた大変でしょうけども、曲がった道をまっすぐにすることも、凸凹の道を平らにすることも、これは容易なことではないですね。人の心というのはなかなか平らな状態にならない、素直な状態にならない、神様が喜んで来てくださるような、そういう場所にはなれない。でも神様を迎えるために、主の通られる道をまっすぐにしなさい、平らにしなさい、これは今日でも私たちみんなに語りかけられている言葉だと思います。まあ、当時の人はメシアがいらっしゃるということに備えて、あなた方の心を神様の前に整えていただきなさい、そのために今までの罪を悔い改めて新しく神様の前に生まれ変わった歩みをしなければならないというわけで、このバプテスマのヨハネがバプテスマを授けていました。 今の私たちはどうでしょうか。私たちは天に、いや十字架について死から蘇られて天に帰られたそのイエス・キリストが再びいらっしゃる。その時にはしもべとしてではなく王の王として、そして裁き主として帰っていらっしゃる。その前に私たちの心を、そして私たちの行いを整えなさいというふうに警告されている。今の時代も私たちが受け止めなければならない、そういう言葉ですね。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。みんなそういうふうにして神様を迎えることができるようになる。まあ、私たちの心を整えなければならないと、それをバプテスマのヨハネはみんなに伝えていました。そうしますと、なぜと言いますと、たくさんの人々がバプテスマを受けようとしてこのヨハネのところにやってきます。いろんな人たちが来ました。それに対してヨハネはそれぞれにサジェッションを与えます。忠告を与えます。まあ、最初に書かれている7節の最後のところの言葉、マムシの末たち、誰があなた方に必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか、非常に強い言葉で語りかけています。マムシの末たち、まあ、毒を持ったとんでもないそういう先祖を持っている。そしてその子孫であるあなた方も同じではないか。たくさんの神様から使わされてきた預言者を殺し、神様に背いてきたそういうマムシの末たち、あなた方は悔い改めなければならないということを誰から聞いてきたのか。もしそういうふうに聞いてきたのであるならば、八節にあるように、それならそれで悔い改めにふさわしい身を結びなさい。表面的にバプテスマを受けに来たというだけではなく、あなた方の行いはどうなんだ、行いが改まっていますか、行いが改められるならばその悔い改めにふさわしい身をもってそれを実証しなさい。自分の生活の中でそれを示してごらんなさい。口先だけの信仰とか口先だけの悔い改めではダメだということをヨハネは言いました。しかもイスラエルの人たちですから、彼らには非常にプライドがありました。私たちの先祖はアブラハム、そしてイサク、ヤコブ、我々はその子孫だ。他の神から約束を受けていない預言人とは違うのだという、そういうプライドを持っていました。ですからそれをヨハネは非常に強く言っています。8節、我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。そういう誇りは何にもならない。まあ、ヨハネの福音書というところにはその血筋によらずという言葉が書いてありますね。自分の先祖がこうだから、自分の親がクリスチャンだから私も大丈夫なんだ、そういうことではダメだと彼は伝えています。そしてアブラハムの子孫だからと、そういうプライドを持っているけれども、あなた方が系列しているその辺の異邦の民も異邦人たちも、神様はその中から本当に神様に従う者を起こすことがおできになるのだ。あなた方のように名前だけはユダヤ人、アブラハムの子孫だと言っているけれども、本当の身を結ぶ信仰はどこにあるのか。この石ころのようにあなた方が軽蔑している異邦人の中からでも、アブラハムの信仰に倣う 神様の言葉に従う人たちを神様はお立てになることができるのだ、あなた方のプライドは意味がないのだということを彼は宣告しています。そして9節からはその裁きが近づいていると伝えています。私たちとそのメッセージはいつも聞いていると思いますね。神様は私たちの全ての技を裁かれること、そしてそれによって報いられること、斧がすでに木の根元に置かれているという表現をしています。実を結ばないもの、神様が求めていらっしゃる実を結ばないものは斧で切り倒されてしまう。裁きがやってくる、あなた方もその裁きを受けなければならない。そしてこのメッセージも今の私たちと同じ、まあ、ここではいろんな人々が質問をしてきています。まあ、簡単に言いますと11節を見ていただきますと、その前の群衆のところ10節ですね。群衆はヨハネに尋ねていった。それでは私たちはどうしたらよいのでしょうか。その実を結ぶ行いというものを実際に出すためにはどうしたらいいんでしょうか。ここでヨハネは一つの例を挙げてますね。下着を2枚持っているものは一つも持たないのに分けなさい、食べ物を持っているものは食べ物を持っているものをそうしなさい。自分たちは満ち足りているけれども、あなたの隣人は下着も持っていない人、食べ物もない人たちがいるではないか。その人たちに分け与えようという、そういう気持ちを持たないんですか。先ほどのスライドでも見ながら思いましたけども、全てを失った人たちに対して私たちのできることは何か、そういうことを考えなさい。これも同じように私たちに与えられているメッセージであるように思います。そして12節の方では主税人たちもバプテスマを受けに来てヨハネに聞きました。私たちはどうすればいいんでしょうか。ヨハネは彼らに言いました。主税人というのはローマから委託されて自分の国民から税金を取り立てて、それをローマに納める。しかしまともにそういうふうに正直にやっている人は少なかったようですね。ローマから言われている額よりも何倍も多い額を自分のために請求して、それを取り立てる。そしてローマには言われたものを納めるけれども、あとは自分の懐にしまう、そういうふうなことをしている主税人が人々からは罪人というふうに罵られていましたけれども、それに対してエファネは言いました。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。これが彼らの道をまっすぐにする一つの方法でした。取り立てるために、その人たちはたくさんの人が持っていないものをはたいて出さなければならない、そういうことをする凸凹道、あるいは曲がった道、とんでもないやり方、それを改めて平らな道にしなさい。14節では兵士たち、彼らも私たちはどうすればいいのかと尋ねたことに対してヨハネは言いました。誰からも力ずくで物を揺すったり金を揺すったりしてはならない、当時の兵士もそうだったんでしょうか。今も各地で戦争が行われた、私たちもかつては戦争を体験したこともありますけれども、その時に兵士のなす罠、つまり力のあるものが弱いものに対してなすことというのは恐ろしい、考えられないようなことがたくさんありましたね。民衆の家に、農家に攻め入って兵隊たちがそこにあるあらゆる食べ物を奪い取ってしまう、そしてそこに住んでいる人たちを殺してしまうというふうなことをどこの国でもやっていた、そういう人たち、 そういう人たちが神様の前に道を整えるならば、自分たちの力で、権力で、あるいは武器で人々から物を盗んだり取り立ててはならないということをヨハネは指定しました。まあ、私たち一人一人に神様は言葉を持っていらっしゃるでしょう。あなたはこうしなければならない、あなたは自分の心に気がついたことがあるでしょう。そういうメッセージを私たち一人一人に送っていらっしゃると思います。神様に会う備えをしなさい。これが今日のヨハネのメッセージということができますが、修法のプログラムの下に旧約聖書のアモス書からの言葉を書いていただきました。今日の御言葉としてありますが、イスラエル、あなたはあなたの神に会う備えをせよというふうに書かれています。まあ、イスラエルというのは当時の神の民と言われていた人たち、私たち教会に来ている者も、神様が信じている者も、神の民として、神の子として、このイスラエルという言葉に当てはめなければならないと思いますけれども、あなたはあなたの神に会う備えをせよ。今あなたは神様に出会うことができますか、その御前に立つことができますか。これを私たち一人一人の心に問うていきたいと思います。ではご一緒に読んでいただけますでしょうか。そしてお願いしたいと思います。今日の御言葉のところ、はい、イスラエル、あなたはあなたの神に会う備えをせよ。アモス書4章12節。ちょっとお祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたがバプテスマのヨハネを遣わして、私たちに神に会う備えをせよとメッセージを与えてくださったことを覚えて、これから感謝いたします。私たちは今あなたの前に何をしなければならないのか、あなたの御前に、そして私たちの隣人の前に、私たちの一人一人なす技は、なさなければならない技は違うと思いますけれども、どうぞあなたが私たちにそれを示してください。私たち一人一人になすべき技を悟らせてください。そしてあなたに合う備えをなすことができますように書いてください。感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。